クアッパー明日を考える30分。この番組は毎週土曜日19時7分から30分間お送りしています。私たちは龍谷大学政策学部の深尾ゼミナールです。ゼミでは NPO や持続可能な社会づくりについて学んでいます。ゼミ活動の一環で滋賀県の東近江市、京都府の城陽市、京都府の京都市伏見区に活動の拠点を置いた3回生が3班に分かれ地域の課題について調査しています。ここで学んだことをそれぞれの視点で切り取りラジオを通じて皆さんに伝えていこうと思います。今回はマンドコロプロジェクトがお送りします。本日お送りするメンバーはマミと
セイタと
ユカと
ミオです。
よろしくお願いします。今回はズーム収録で行っていますということで、前回は、3回生、次の新4回生の2人が、司会進行で参加してくださってたんですけど、今回から、改めて新メンバーで、新体制でお送りさせていただきます。ということで、代替わりということでメンバー紹介から始めていきたいと思います。まずは前回参加したマミミオから自己紹介していこうかなと思うんですけど、
はい、
それではミオからよろしいですか。
はい、
じゃあ、出身地の魅力は、前回言ってないとこでお願いします
出身地は京都府京都市の伏見区です。魅力としては、大手筋商店街っていう商店街があって、アーケードがまずあるっていうのが魅力で、雨風しのげて冬は暖かく夏は涼しいっていうすごく買い物しやすい商店街になってます。普段もすごく行くんですけど、観光としても来てもらったらめちゃくちゃ楽しいと思います。ここは魅力ですね。
激推し。
激推しです
何かおすすめのお店とかあるんですか。
おすすめはお茶のお店があって、普通にお茶を売ってるんですけど、その奥でカフェやってて、グリーンティーがめちゃめちゃ美味しいです。
めっちゃ京都っぽいお店
では、
はい、次はマミですね。はい、次新3回戦になります。で、出身地が、京都府宇治市です。京都府宇治市は、源氏物語の宇治十条っていうところの舞台にもなってて、前回お茶のことを言わせてもらったんですけど、その宇治十条っていうのはそのまた源氏物語の本編というか本作とは違う登場人物が登場する魅力的な作品で、すごいファンの方も多いので、それの一応石像とかが飾ってあったりするので、またそういうなんていうんですか、地元ならではの魅力がある場所だなと思ってます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
じゃあ次はセイタ。
はい、セイタです。僕は新3回生です。出身地は滋賀県の栗東市っていうところで、有名なもので言うと馬が有名で、トレーニングセンターって言って馬のレースは行わないんだけど調教とか行ってる全国的な有名なとこがあって、そこで小さい頃はなんか競走馬に乗れるっていう体験ができて、なかなか競走馬乗れへんからすごい貴重な体験ができる場所で結構有名ですね。
確かに乗馬とかはあるけどなかなか競走馬にっていうのは
乗れないですよね。
だから結構駅のとこにも全面に馬が押し出されてるんで、もし栗東駅にお越しの方はぜひ見てみてください。
栗東ってあの漢字も珍しい。
あ、そうなんですよ。結構読める方は少ないと思います栗に東って書いて栗東って読むんですけど、なかなか近畿の人以外に出しても、これ何でもか分かるって出してもなかなか読めない方が多いですね。
確かにパッとなんか漢字が出てくる感じの地名ではない
じゃあ次は、
はい、ゆうか。新3回生のゆうかです。私は京都府の城陽市出身で、城陽っては有名なものって思い浮かばないんですけどでもすごくいいところで、自然もいっぱいあるし、すごい大きい鴻巣公園っていう公園もあって、すごい暮らしやすい場所で、 の鴻巣公園では冬にはすっごいめっちゃ綺麗なイルミネーションもやってて、入場料無料なのでまたぜひ来てください。
あ、イルミネーション多分行ったことあるんですけど、すごい綺麗な、たくさんの人が来てて、やっぱりでもイルミネーションなかなか京都珍しい気がする、
なかなかないですね。
ご飯とかやったらないから、なかなか珍しくて魅力的な、ね、地域のものかなって思います。
そうですね、確かに。
じゃあ、まあ、自己紹介はこんな感じで、まあ、どころの代替わり、あと一人いるんですけど、お送りさせていただきます。次の話題に移りたいなと思うんですけど、はい、今回の話題としては最近嬉しかったことなんですかということで、はい、みんなそれぞれここをメモリハモリ聞いていきたいと思います。それではじゃあミオから、最近嬉しかったことありますか？
最近嬉しかったことは、このゆうかにパン、おすすめのパンを教えてもらって、この土日にいっぱいパンを食べました。お
それは常用にあるお店ですか？
いや、そのお店教えてもらったんじゃなくて、パンの種類を教えてもらったんで、それをこうと探す旅に母と出まして、ただ実はパン食べれて嬉しかったんですけど、教えてもらったパンは見つからなかったです。
ちなみに何を教えてもらったんですか、パンは？
なんか名前がわからないんですけど、ちょっとぺったんこの丸い、白くて丸いパンで、中にチーズがたっぷり入ってる食パンなんですけど、ちょっとなかったみたい
な。なかったですね。
ま、買ってきます。
ただミオにあげてもらって、
はい、お願いします。
結構あれですか、お母さんと一緒に出かけたりするんですか？
かなり最近はちょっと土日は休みなことが多くて、母も土日休みなんで一緒に車で出かけたりしてます。
めっちゃ仲良
し、めっちゃ仲良しです。
なんか2人ってなかなか、
はい、特に僕は男の子なんで、うん、なかなか恥ずかしい部分があります。
確かに
そろそろ恥ずかしいからな、
出して出出してもらって、
お母さんと仲いいってすごい、結構めっちゃ良くない？
確かに、
うん、
すごい微笑みました。家族と仲いい人はほんまに、まあ、自分が仲悪いってわけじゃない仲悪いってわけじゃないんだけど、すごい、その2人で一緒に出かけれるくらい仲いいっていうのは、うん、ほんまにすごい、めっちゃいい家族だね、
うん、同じもの探しに行くっていうのもなかなか素敵な旅で、楽しい、嬉しかったこと
や、はい、めっちゃ嬉しかったです。はい、
せいたくんどうですか、嬉し
かったこと？そうですね、僕は結構バイトで嬉しいことがあって、
お
で僕のやってるバイトがスポーツ用品店なんですけど、で結構まあどんなバイトかっていうと、その各コーナーに例えばシューズコーナーとか、うん、ラケットスポーツコーナーとかいろんなコーナーがあるんですけど、そこで実際に売上実績みたいなのがランキング形式で出まして、で関西地区で何位とか出るんで、うん、そういうとこでちょっと順位を伸ばしていくっていうのが結構面白いとこなんですけど、
すごい、
それが結構販売業なんですけど、でリピーター、お客様のリピーターを増やすために名刺渡すんですよ、
すごい、
接客終わってこのお客さんと今後も仲良くしたいなとかあれば、うん、名刺渡して名前とか覚えていただいたりとかするんですけど、でその名刺渡すと、まあ皆さんもそうやと思うんですけど、まあ持つはもらうはもらうんですけど、なかなかそのままずっと財布に入れておくとかそれ少ないと思うんですよ。特に会社との交流とか、そういう正式な場じゃないので、お客さんと店員っていうそういう立場なので、まあ基本あまり効果がないかなって今まで思ってたんですけど、前回初めてその名刺を以前渡したお客様が、この店員さんいますかってお店に来てくださって、でもその時はやっぱ一番嬉しかったですし、やっぱそういう時にやっぱもうこのお客さんは他のお客さんにもすごいよく接するんですけど、やっぱよりいいサービスとか、よりいいシューズをとか、そういう提供したいなっていう思いができたんで、そういうお客さんと知らない方なんですけど、そういうつながりがバイトで生まれてすごい嬉しかったです。
すごい、なんかそんな本格的にね、名刺とかアルバイト
って、うん、いや、そうなんです、珍しいので、 結構そのバイト自体もいい経験をさせていただいて週5、6で
かなり
働かせていただい
てます。修行を積んでいいな、バイト。でも確かに人に名前覚えてもらうって嬉しかったりとか、やっぱりそれが結局自分がねよく対応できてたんだなっていう、
あ、そうですね、本当につ
ながるし、いいな、なかなか他のバイトでは聞かないイメージ。
すごい、
そうですね、これが僕の最近嬉しかったことですね。
すごい、その話の後でちょっと大変かも
しれない。本当に、
セーターの後なんですけど、めちゃめちゃ個人的なことなんですけど、私 BTS が好きで、3月13日にオンラインライブ決まって、もうこのコロナで春休み何もできない中、やっと楽しみが見つかって、もそれがすっごく嬉しかったです。
いや、いいね、やっぱりそういう推し活とか、最高の、やっぱりコロナ ね、
そうですね。誰が推しなんですか？
あ、ミーユンギっていうラッパーの人。
覚えてください、
本当に調べます。
ミーユンギ、え、シュガ
ー、シュガ
ー、あ、シュガーさん、
あ、分からへん、どうしよう。
勉強しよう、
勉強し
よう。曲出すたびに YouTube の急上昇とか出てくるから、結構見る機会多い、
日本でも人気っていうのもやっぱり、
すごい。
BTS のオンラインライブはチケットとかあるんですか？
チケットあって。
取れたんですか？
オンラインライブはもう取れるんですよ。
ああ、なるほど。
で、逆にそれがまたね、
いいところ、いいところ
。魅力。
ないと。え、それは YouTube とかですか？それとも独自の？
なんか独自のがあって、その URL 飛んでみるっていう感じ。
面白い。それが最近嬉しかったこと、また楽しみだ。
ちなみにマミの嬉しかったことは、
ちなみに私の嬉しかったことは、何やろう、
ないんですか。
でも最近和歌山に行く機会があって、そこで食べた梅干しが、羽生結弦選手が好きな梅干しっていうのを教えてもらって、同じ梅干しを食べて、それがすごく美味しかったっていう嬉しさが。すごいいい梅干しを
食べて。なんか普通の梅干しとは違うんですか？
いや、やっぱりなんか塩分とかこうすごいこうちゃんとつけられてる感じがあって、で、柔らかいし食べやすいし、なんかおやつ感覚で食べれるっていう梅干しだったので、すごく、なんていうんですかね、初めて食べた美味しさの梅干しでした。ぜひぜひまたおすすめします。
和歌山は他に何かしたんですか？
和歌山はあとは何したか、あ、なんか京大の付属の水族館があって、そこに行かせてもらって、すごく珍しい魚とか、なんかすごいすごいな雰囲気があって、まあ、楽しかったです。
結構あれですね、その普通の水族館とは違う雰囲気の、
ま、違った、そのなんか大きな魚とかだけじゃなくて、こういろんな種類の魚がいたり、独特の観点で説明されてたりしたので、すごい楽しかったし、私たちしかいなかったので家族で行ったんですけど、楽しかったです。
はい、いいです。
はい、それではここで本日の1曲に参りましょう。本日お送りする曲は Mr.Children さんのイノセントワールドです。
テックアッパー、明日を考える30分。この番組は毎週土曜日19時7分から30分間お送りしています。お送りした曲は Mr.Children さんのイノセントワールドでした。ということですですね、私たちマンドコロプロジェクトなんですけど、まずマンドコロプロジェクトの概要、どんなプロジェクトなんかっていうのを、今回マンドコロプロジェクト初参戦のセットというか、どっちかに説明してもらいたいなって思うんですけど、ちなみにこれは前回のマンドコロのラジオでマミがやりました。
やりました、頑張ってください、
はい。そうですね、マンドコロ、前回もあったと思うんですけど、マンドコロっていうのはお茶がとても有名で、その農家さんによってお茶の味が違うっていう 特徴がありまして、でそのお茶っていうのがそのボイラーっていうお茶を作る機械とかそういう設備の老朽化から結構維持が難しくなってきて、でその、まあ、お茶をどうやって持続していこうか、どうやって残していこうかっていうのを私たちのプロジェクトでは取り組んでいます。
ありがとうございます。
ちなみに優香、補足何かありますか？
ちょっと難しい。まあ、茶工場の存続が厳しくなってしまって、そのマンドコロ茶を作るために私たちが活動を頑張っていくっていう感じで、
そうですね、
これから
頑張っていきましょう、みんなで。
先輩たち
の後を継いで、そうですね、先輩たちがね、はい、3年ぐらい 3,4 年やってくださってるもので、僕たちが集大成になるかなと思うので頑張っていきたいですね。
頑張りましょう、
みんなで頑張りましょう、
はい。まあ、春ぐらいから主に活動できちゃんとできていけばいいなと思います。今は勉強中です。はい、ということで今私たちが、主にゼミでやってるのは全体プロジェクト、ゼミ全員でやるプロジェクトですね。私たちはゼミの中の3分の1ぐらいの人数なんで、その全体でやってる方のプロジェクトの話を今日はしていけたらなと思います。ということで2回生の全体研究、またどんなことしてるかっていうのをマミに、
私か、はい、
はい、お願いします。
ありがとうございます。じゃあ説明します。私たちの全体研究は今は、ウェルビーングっていうものに着目して、人々の生活をこう今よりより良くするためにはどうすればいいかっていうことをテーマに、ウェルビーングについて調べる班と今ある課題について調べる班に分かれて今は研究しています。
はい、
ありがとうございます。
はい、
ありがとうございます。ということで今班に分かれてって言ったんですけど、今4人いるんですけど3人と1人で班が別々という、私たちの中には2つの班しかない
すごい偏った
偏り方の、
偶然全体研究の班が3人一緒だったんですね、はい、プロジェクトの中でも、
はい、4つぐらいあるんですけどね、班
自体は、ね、本当はねあるんですけど、マンドクロプロジェクトには2つしか全体研究の班がないという感じでして、ちょ
っと部分的にお送りする形にはなると思うんです
けど、ね、はい、ということで、主なテーマのウェルビーイングについての班が私、私ミオとマミとセーターなので、まずはウェルビーイングの班についてちょっと語っていきたいなと思います。
そうですね、
はいはい、今してるのは一応ウェルビーイングがどんなものかっていう論文だったりを読んだりで研究するっていう感じなんですけど、進捗どうですかね、はい、セータ。
そうですね、結構論文は大事なことから自分がその論文を間違えずに理解するってことも大事なんですけど、その論文の内容を他のグループの方が友達とかゼミのメンバーに伝えるっていうことがすごい難しいなと思ってて、結構論文って堅苦しい印象であったりとか難しい内容が書かれていることが多いんですけど、やっぱそういった内容を読んでない人にどうやって伝えるかっていうところがすごい今僕が論文をウェルビーイングに関する論文を読んでみんなと共有してるんですけど、でそのために結構ワードで1枚にまとめてみたりとか、最初の1行にどんなこの論文はどんな論文でしたっていうのを書いたりすることで、まあ、みんなが理解できやすい、できるように結構工夫している点はあるんで、結構そこは難しいなと思いましたし、僕が読んで間違っていることをみんなに共有すると、それもやっぱりみんなの理解が間違っている方向に行っちゃうので、ウェルビーイング全体班っていう僕たちみおちゃん、まみちゃん、生徒の3人の班は結構ベースとなるところなので、本とか論文とかそういうところから基盤作りを頑張っていきたいなと思ってます。
セータのそのレジュメ1枚にまとめるっていうのをやってくれたんですけど、めちゃめちゃ見やすくて、見やすいよね。先週の発表ゼミの時間でもそのすごい順序立てて言ってくれてて、すっごい分かりやすくて、
すごいやっぱ伝えたいっていうそのね、思いが伝わってくるような感じで伝えてくれるから、やっぱすごい分かりやすいものになって伝わってるかなと、
はい、
私自身は
伝わったら嬉しいです、ね、僕は論文なんですけど、みおちゃんとまみちゃんは 本を読んでいただいて、はい、で2人それぞれどんな本を読んでるかまみちゃんから教えてもらっていいですか。
は
い、
私は、一応 OECD というところが出してるその幸福の調査をこういっぱいまとめた本とか、あとは他にもそのウェルビーイングっていうだけじゃなくて幸福っていうテーマであの幸福どういうところに幸福を感じるかっていうのを中心に何冊か借りさせてもらってます。そうですね、本はやっぱりその論文と違ってテーマが一つじゃなかったりとか、あとは調査結果だけ載せてたりするんで、まあ、面白いけどやっぱりそれも、生徒と同じで伝え方によってはやっぱり難しいなっていう印象になっちゃうから、その長くいろんなことが書いてある本の中でどういうのを伝えたりどういう伝え方をしたらいいのかっていうのはずっと課題として残ってますね。どうですか、
本読んでて、
はい、
これ面白いなみたいなありましたか、こんな違いがあるんだみたいな国によって。
あ、国によっての違いはやっぱりその、まあ、物の捉え方が違うのもあるんですけど、日本人ってやっぱりこう自分が今幸せな状態にあるって感じにくい、他の国に比べたら感じにくい人たちが多いみたいで、そういうのが結構傾向がすごく大きく現れてるのが載ってて、そのなんとなく他の国よりこうなんかいやいやみたいな、私はそんなみたいな人多いなとは思ってたんですけど、それをこうデータとして見る機会っていうのは今までなかったんで、すごい面白い。
確かに。
あとはお金と幸せの関係性とかもあって、お金をいっぱい稼いだらじゃあ一体幸せになるのかっていうのを調査してるやつとかもあって、そういうのも結局そうじゃないかもしれないっていう調査結果があったりとして、めちゃめちゃ面白いですね。
お金先週でもでましたよね、なんか所得が大きい、
あ、出ましたね、そう
ですね、国によって所得大きい人の方が、その所得格差についての意義を申し立てるのか、逆に所得が低い人の方が意義を申し立てるのかが国によって違うって話が先週出てて、そこはめちゃめちゃ議論盛り上がって
盛り上がりました
すごい話し合ってたね。
そうですね、
すっごい面白かった。やっぱりお金の部分っていうのは幸せともやっぱかなり関係ある。
深い。
難しいです。
難しい問題。
じゃあ私、ミオが読んでる本は、北欧の幸福度と、日本の幸福度を比較してる本なんですけど、その中でも主に教育について、書いてある本で、OECD が調査してる PISA 教育学力テストですね、学力テストの結果をもとに分析して教育がどのように国別でどのように行われているかっていうのを分析してある本です。はい、
どうですか、読んでみて。
かなり違いますね、北欧と。ただどっちがいいかって、北欧の方が進んでるっていうふうに書いてあったんですけど、ただちょっと教職を取ってた関係もあって、どっちがいいかみたいなのは難しいなって自分でも読んでて思いましたし、なんか今までその自分が受けてきた授業とかも振り返りつつ読めたんで、かなり面白かったですね。はい、確かに実験少なかったなとか班活動少なかったかもなみたいな考えながら読んでましたね。はい、
結構の教育っていうのはそういう班活動とか、
ね、
グループ活動が多いっていう傾向があ
った、はい、自分のことを考える時間が多いとか、そういう違いがありました。めちゃめちゃ面白かったですね。
またこれからも全体班はいろいろ面白いことをやっていこうかなと思ってます。
では優香の班についてちょっと教えてもらいたいんですけど、
私の班は今ある社会問題をとりあえず徹底的に調べてて、例えばインフラとか限界集落の問題とか子ども関連の問題とか調べてて、社会問題を調べててすごいなんか面白いなとか難しいことやなと思うのが、全部が全部調べていくにつながっていって、なんかもうそこが社会問題すごい難しいとこで、一つを解決すればいいってわけじゃないなっていうのがすごい難しいなって気づけて勉強になってます。
はい、これからもいろんな問題調べなあかんけど、うん、それもまたつながってって全部でやっぱ全体で見るの大事やったりもするから、うん、これからがこの班も楽しみな時間
そうですね。それに先週優香が発表したのは何についてですか？
インフラですね。
インフラを、
どういう点があれですか？問題、日本の問題点とか自分が面白いなと思うこととかありますか？
そうですね、あ、なんかインフラの維持管理で国と地方公共団体で維持管理になってるんですけども、全然あの地方公共団体に頼ってしまってるっていうのがすごい、
やっぱりいろいろ見てみないと
難しいですねという感じで、私たちマンダコラプロジェクトおよび深尾ゼミ全体研究頑張っていきたいなと思います。
はい、
はい、来週は鹿プロジェクトがお送りさせていただきます。次の私たちマンダコラプロジェクトの放送は3週間後です。番組へのお便りはファックス番号 075-253-6901 まで、 E メールアドレス info@radiocafe.jp までお願いします。
お願いします。
ピックアッパー明日を考える30分、この番組は毎週土曜日19時7分から30分間お送りしています。本日お送りしたのはミオと
マミと
セイタと
ユウカでした。
ありがとうございました。